Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verses 1 to 2.
今日はルカの福音書4章に入ります。1節、2節です。
Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert.
さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。これは聖霊、洗礼を受けたヨルダン川ですね。そして、御霊に導かれて荒野に降り、
Where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry.
40日間、悪魔の試みに遭われた。その間、何も食べず。その時が終わると、空腹を覚えられた。
The title of today's message is Preparations for Ministry.
今日のメッセージの題は神の働きのための準備。神の働きのための準備。
Apart from a few events recorded in the Gospels of Matthew and of Luke,Not much is known about what Jesus did for the 30 years of his life, for the first 30 years of his life on earth.
イエスがこの地球におられた最初の30年にされたことについては、マタイとルカのそれぞれの福音書には、2、3出来事が記されているだけで、よくは知られていません。
From what we are told in the Bible, especially when we see the way the people in his hometown reacted to him, he probably lived a pretty normal life, working as a carpenter.
イエスの故郷の人々のイエスに対する取り方から、受け止め方から、おそらくイエスは大工として働きながらごく普通の生活をしていたのだと思われます。
The first thing that is recorded in the Gospels after Jesus talked to the teachers at the temple when he was 12 years old is his baptism.
12歳になったイエスが、宮で教師たちと話したことの次に福音書に出てくることがイエスの洗礼です。
In our message on July 29th last year, we looked at Jesus' baptism.And after that, we had 18 messages on his genealogy.
去年になりますが、7月29日のメッセージでイエスの洗礼について見ていきました。そしてそれから18回にわたってイエスの祖先の人々を見ていったんです。
Between Jesus' baptism and the beginning of his public ministry, Jesus enters a time of preparation for the ministry, which concludes with three temptations that the devil tries to tempt him with.
イエスは洗礼をヨハネから受けられてから、公に教えを始めるまでの間に準備期間を持たれています。そしてそれはサタンによる3つの誘惑も含まれます。
Today we are going to focus on this time of preparation and look at the principles that it teaches us.
今日はこの準備の期間、イエスの準備の期間に焦点を当てて、そこから学べる原理を見ます。
I'm planning to look at the temptations of Jesus for the first three messages in March.
イエスが受けたサタンの誘惑については、3月の3回のメッセージで見ていくことにしています。
as we read about how Jesus prepared for ministry, we also learn how we should prepare.
イエスが神の働きのためにどう準備されたかを読めば、この私たちもどのような準備をするべきなのか学べることになります。
Too often, people attempt to enter a ministry unprepared and become a stumbling block for others.
準備をすることなしに神の働きの中へ入ってしまい、他の人のつまずきになってしまうことがよくあるんです。
Now, if you're thinking, well, I'm never going to be a pastor, so this message isn't for me, you're mistaken, because biblically, we all are ministers if we are truly following Christ.
私がこう言えば、皆さんの中には、どうせ自分は牧師になることはないんだから、今日のメッセージは自分向けではないと思う方があるかもしれませんが、それは間違いです。聖書的に言えば、イエスを真にフォローする者は、皆、神の働き手なんです。
If we are Christ's followers, then we are called to minister to others. The types of ministry may vary greatly, but we all have a ministry.
キリストをフォローする者であるなら、神の働き手と呼ばれるのであって、働きの形が様々でも、皆、神の働きを追っているものなんです。
Keep in mind that Jesus was perfect and we are not.
ただ覚えておきたいことは、イエスは完璧であるけれども、私たちはそうではないということです。
However, we should keep paying attention to these things and not ignore them. But at the same time, we should not excuse ourselves from any kind of ministry because we think we don't have one or more of these things.
自分が完璧でないということはいつも心に留めておかなければならないのですが、それだからといって自分はまだ完璧でないから何もできないというのは理由になりません。
We need to keep pressing on with our spiritual growth.
要は自分の霊的成長に努めていくということなんです。
There are five preparations for ministry we can find in today's passage. Let's look at them now.
今日の御言葉から神の働きに求められる5つの準備を見ることができます。ではそれらを見ていきます。
The first preparation is to be filled with the Holy Spirit.
神の働き手に要求される準備。その一つ目です。それは聖霊に満たされること。
The first part of verse 1 says, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan.
今日の一節に、さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られたとあります。
There's something we have to take notice of here.
ここで目を留めなければいけないことがあるんです。
Jesus was born perfect. He lived his whole life on earth without sinning.
イエスは完全な人間の形で生まれて、それでも罪を犯すことなく、全人生を生きられた方です。
In him, all the fullness of the Godhead dwelt.
イエスのうちには完全な神の性質が宿っておられたんです。
The angels worshipped him at his birth on this earth.
そのイエスが誕生した時、天使たちがイエスを崇めたのです。
However, it seemed just because he was God in the form of man, it was not enough for him to start his ministry.
それなのに、人の形を取った神であったために、その神の大事な働きを始められるのには、完全ではまだなかったのです。
He needed to be empowered by a filling of the Holy Spirit.
そのイエスにも聖霊に満ち満ちて力を受けることが必要だったんです。
Even in this matter, Jesus lived as a perfect example to us.
ここにイエスの私たちに対する完璧な模範があります。
He shows us the way we should live.
私たちの 取るべき道、生きるべき道をイエスは示されたのです。
Acts 1 verses 4 to 5。
では、使徒の働きから見ます。使徒の働き1章4節5節です。使徒の働き1章4節5節、イエス様の言葉です。
On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about.
彼ら、つまり弟子たちです。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
Jesus told the disciples to wait for the baptism of the Holy Spirit before they started their ministry.
そうなんです。イエスは弟子たちに、神の働きに出る前に聖霊のバプテスマを待つよう言われたんです。
Let's read verse 8 of the same chapter now.
ではその続きの8節を読みましょう。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人、証人となります。
Before we start a ministry, we must be filled with the Holy Spirit.
この私たちも神の働きを始める前に聖霊に満たされなければならないんです。
The Holy Spirit is the one who gives us the power to do the work.
神の働き手に力を与えるのもの、それが聖霊なんです。
If we are not filled with the Holy Spirit, we are just acting on our own strength and we'll burn out.
聖霊に満たされないで神の働きをするものなら、自分の力で行動しているので力尽きてしまいます。
If you have not been filled with the Holy Spirit, ask God for a filling today.
まだイエス様を信じているけれども聖霊に満たされていないのであれば、今日神様に聖霊を求めるんです。
Be empowered to be a witness for God.
神の証人として力を受けてください。
Secondly, the second preparation for ministry is to follow the leading of the Holy Spirit.
二つ目です。神の働きのための準備。その二つ目は、聖霊の導きに従う。聖霊の導きに従う。
The second part of verse 1 says, was led by the Spirit in the desert.
今日の御言葉一節に、そして御霊に導かれて、アラノにおりとあります。
Jesus just didn't decide by himself to go into the desert. He was led there by the Holy Spirit.
イエスはアラノに出て行くことを自分で決めたのではなかったんです。聖霊に導かれたのです。
If we go intoA ministry by our own decision, we are going to fall flat.
自分の意思で神様の働きをしようとすれば失敗に終わります。
However, if we are following the Holy Spirit's leading, although sometimes trials might come our way, we will be given everything we need to complete the work.
ところが聖霊に導かれるなら、途中で試練に出会ってもその働きを完結するのに必要となるもの全てが与えられるんです。
Romans 8:13-14
ではローマ人への手紙8章13、14節を見ます。ローマ人への手紙8章13、14節。
For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
Because those who are led by the Spirit of God are the sons of God.
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
I've heard testimonies of people who like Jesus have fasted for 40 days and were led by the Holy Spirit to do that.
私はかつてイエス様のように40日間断食した人々の証を聞いたことがあるんです。
After that time, they have started powerful ministries.
彼らは聖霊に導かれてそうしたので、その後彼らはとても力強い神の働きに入ったんです。
However, unless the Holy Spirit is really leading you to do it, don't attempt to fast for 40 days in your own strength. It's dangerous and you'll probably die.
でも、聖霊が導いていない限り、自分の力で40日も断食を試みてはいけません。それは危ないだけでなく、あなたの死に至ってしまいます。
I've also seen people try to copy other people's successful ministries, and even though they've tried to learn everything and tried to copy it exactly, it doesn't work out because they are not following God's will for them.
それからまた私は誰かの成功した例を、神様の働きに成功した例をそのまま真似た人たちをも見たことがあります。あらゆること、すべてのことを彼らから学んで、その通り真似たのですが、うまくいかなかったんです。
God's will is different for each Christian. Don't try to copy others and don't try to do something that is not His will for you.
なぜなら神様の彼ら自身に対する御心を見なかったからです。神の御心とは人それぞれにあるのです。人を真似ず、自分に対する神の御心ではないことはしないことです。
Learn to be sensitive to the Holy Spirit's leading.
聖霊の導きに敏感になるよう学んでいくんです。
Then you'll have a ministry that's empowered from God.
そうするとあなたも神によって力を得て真の働き人となっていきます。
Don't go off on a frolic of your own.
自分勝手にはしゃいで終わってしまわないことです。
アーメン。
アーメン。
The third preparation for ministry is to overcome trials and temptations.
神の働きのための準備三つ目です。試練や誘惑に打ち勝つ。試練や誘惑に打ち勝つ。
The first part of verse 2 says, where for 40 days he was tempted by the devil.
今日の御言葉2節に、40日間悪魔の試みに遭われたとあるんです。
Before Jesus was sent out to minister to others, he was tested through 40 days of trials.
イエスも公に教えを始められる前に神様によって40日間の試練を受けたのです。
God often tests us before giving us more responsibility in the ministry.
神様は私たちにより大きな責任がある働きを持たせていくためにしばしばこうして試されるのです。
Luke 16, verse 10.
ルカの福音書16章10節。ルカの福音書16章10節。
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.
小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。
In these trials, the devil often tempts us to take the easy way out, which involves sin.
試練に遭うと、その中でサタンが入り、サタンは私たちが簡単な抜け道を選ぶように誘惑します。
These sins can look attractive, but if we sin, we fail the test.
そこに罪が隠されているんです。その罪は魅力的に見えてしまって、私たちがその簡単な抜け道である罪の道を選んでしまえば、そこまでなんです。
We know Jesus is sinless and he is God, but at the same time he was still human on earth.
イエスは神であって、罪を持たない方であるわけですが、それでもやはりこの地球上ではやはり人間として存在されたのです。
When Adam and Eve were first created, they were also sinless, but they fell into sin when tempted.
またアダムとエヴァが作られた時、彼らは罪のない人間でした。ところが蛇の誘惑によって罪に落ちてしまったのです。
God promises us that He will help us in the time of temptation with a way to avoid falling into sin.
神様は私たちが誘惑に遭うとき、罪に落ちないよう助けてくださると約束されています。
I can testify that it is true. He does give you a way to help escape sinning.But sometimes we are so stubborn we refuse to obey.
試練の中で神様が私たちが罪を逃れられる道を与えてくださるという事実を私は証しすることができます。ただ多くの人々は心が固くなで神様に従うことを選べないんです。
1 Corinthians chapter 10 verse 13.
有名な御言葉、コリント人への手紙第一十章十三節。コリント人への手紙第一十章十三節。
No temptation has seized you except what is common to man.And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will provide a way out so you can stand up under it.
あなた方のあった試練は、皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、 あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
God desires that we are ministering for Him as His people, but He wants us to be responsible and faithful people who overcome trials and temptations.
神様は、神様を信じる私たちが、神の働き手となっていくよう願っておられます。そして、私たちが試練や誘惑に打ち勝てる忠実なものであってほしいのです。
He wants us to have the right heart attitude towards the ministry, otherwise we'll stumble people.
なぜなら、神にあって正しい心でないと、神の働きを行うどころか、他の人をつまずかせることになるからです。
He allows trials and temptations to come our way to test us so that we may be strengthened.
私たちが辛い試練や誘惑に遭うことを容認されているのは神様です。それは私たちをより強くしていかれるためです。
He doesn't leave us alone to struggle through these. He gives us all the help we need.
試練にあるとき、自分一人でもがくことがないように、神様は必要な助けをすべて与えてくださいます。
The most important thing is, who do you trust?
最も大切なこととは、誰を信頼するかということです。
Do you trust his ways are right and follow them, or are you tempted to try the so-called easier way?
あなたは、神様は正しい方だから、その道をフォローしていますか？それとも、あなたはより簡単な抜け道の方へと誘惑されてしまう方ですか？
If you learn to trust him, you'll grow and minister in power.
神様を信頼していくことを取っていけば、あなたは成長し、力ある神の働き手になります。
Otherwise, you're not going to get very far.
それを選ばなければ、あなたは神様とはほど遠いところにいるのです。
Trust the Lord and grow.
主を信頼して、そして成長させていただくのです。
Be an overcomer.
打ち勝つものになるのです。
Amen.The fourth preparation for ministry is to remain dependent on God.
四つ目です。神の働きのための準備、四つ目は、神に頼る。神を頼みとする。
The second part of verse 2 says, He ate nothing during those days.
今日の御言葉の2節に、その間何も食べずとあります。
Jesus ate nothing for 40 days in the desert, although it doesn't say he didn't drink water. How did he survive?
イエスは荒野にいて40日間も何も食べなかったとあります。水も飲まなかったとは書かれてありませんが、でもどうやって切り抜けたのでしょう。
He survived because he was totally dependent on God to sustain him.
イエスは完全に全てにおいて神により頼んで神に支えていただいたんです。
Being dependent on God doesn't necessarily mean we'll fast for 40 days like Jesus.
神により頼むという意味は、イエスのように40日間断食することだけを意味するのではなく、自分が必要とするもの、自分が欲しいもの、自分になくてはならないもののことを気に病まずに、それを神様がくださると信じることを意味します。
But it means we'll learn to trust God for our needs rather than worry about them. The more we depend on God, the more powerfully we will work in the ministries that He has given us.
より神により頼めば、より力強くあなたの中で神様が働かれるようになるということです。
Jeremiah 17 verses 7 to 8.
では、旧約のエレミア書17章7節8節。エレミア書17章7節8節。
But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him.
主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。
He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when the heat comes.Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit.
その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。
It can be so hard letting go of the want to control things.
自分がコントロールしたいことから手を離す、神様に委ねて手を離すということは簡単ではありません。
Sometimes it's difficult for us to hand tasks over to other people because we want things done to a high standard.
自分の中の基準が高くて、それを他の人にやらせることがとてもできないわけです。
Even more so, it's difficult to give things over to God, who we can't see, or is it?
ましてや、自分の目に見えない神様に物事を、生活の物事を委ねることはもっと難しくなります。
Just because you can't see God doesn't mean you are taking a blind leap into the dark.
でもこの神様は見えないということは、あなたが目の見えない方を暗闇に連れていくような、そんな意味ではありません、意味にはなりません。
He reveals himself to us. The more we get to know him, the easier it is to trust him.
というのも、神様は私たちの目には見えないのですから、ですが神様ご自身から私たちにご自身を表してくださるからです。その神様を知れば知るほど、神様を信じ委ねることは簡単になります。
Once you've let go of continually wanting to do everything in your own strength, there's such a freedom to minister to others, knowing that God is taking care of all your needs.
そして自分の力でやりたいことを神に委ねる生き方を続けられるようになったとき、神は自分の必要なものをなるほどすべて面倒見てくださることが理解できるようになります。そして神の働き手として道がオープンに開かれていくようになります。
It might seem crazy if you've never experienced this for yourself. But I can testify from my experience with God that He never fails us.
まだあなたがこのような体験をされていないのでしたら、私の言うことは馬鹿げているように聞こえるかもしれませんが、私は自分の体験を持って証しすることができるんです。主は決して私たちを失敗させることはありません。
Keep depending on Him and He will enable you to minister powerfully to others.
人にではなく、神様により頼み続けていくのです。神はあなたに神の働き手としての力を与えられていきます。
アーメン。
アーメン。
The fifth preparation for ministry is to master the human body.
最後です。神の働きをする準備。五つ目。肉体を自制する。肉体を自制する。
The third part of verse 2 says, At the end of them, he was hungry.
今日の御言葉2節に、その時が終わると空腹を覚えられたとあります。
Imagine not eating for 40 days.
40日間何も食べないことを想像してみてください。
I think the longest that I've ever gone without food for is for 48 hours, and I was very weak and hungry after that time.
私のこれまでの断食は48時間が一番長いです。断食の後は力がなくて本当に空腹でした。
Jesus, with the help of the Holy Spirit, had an incredible level of mastery over the physical body.
それに比べると、イエスの持つ聖霊の助けによって肉体を抑えられるレベルはものすごいものです。
He kept his physical body controlled rather than being controlled by it.
肉体にコントロールされるのではなくて、イエスは肉体をコントロールし続けたのです。
He kept his physical body controlled rather than being controlled by it.Real freedom comes when we learn to rise above being controlled by our physical cravings.
この自分の肉体の上かわき、渇望に支配されないで、その上を自分が行くことを学ぶときに、学べたときに、本当の意味の自由を知ることができます。
First Corinthians.Chapter 9, verses 25 to 27. では、
そのことをコリント人への手紙第一で見てみます。コリント人への手紙第一、九章25節から27節。コリント人への手紙第一、九章25節から27節です。
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever.
また、闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。
Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air.
ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。
No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I might myself will not be disqualified for the prize.
私は自分の体を打ち叩いて従わせます。パウロの言葉ですよ。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことがないためです。私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。
Paul uses the example of training as an athlete to compare with how we must train ourselves in order to be effective in the ministry.
パウロは運動選手の鍛錬というのと、私たちが神の働き手としてその働きを効果的に行うための鍛錬というのを関連させています。
Athletes make many sacrifices and put their body through a lot of pain in order to receive temporary glory.
運動選手は多くの犠牲を払って、つかの間の栄光のためにその肉体的な痛みを通り抜けます。
For us, there is an even better prize awaiting, and that is eternal glory.
それに対し、私たちにはスポーツ選手よりももっと良い永遠の栄光があるのです。
And it's more than just physically training our bodies. It requires training the mind and the spirit as well.
けれども、その永遠の栄光を得るためには、肉体的鍛錬以上の心と霊の鍛錬が要求されるんです。
1 Timothy chapter 4 verses 7 to 8。
いや、それをテモテへの手紙第一で見ます。テモテへの手紙第一、4章7節8節。4章7節8節。
Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly.
俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。
For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come.
肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は、すべてに有益です。
Brothers and sisters, if you want to become effective ministers, you need to go into training.
兄弟姉妹の皆さん、より良い神の働き手になるには、鍛錬がいるのです。
You need to develop mastery over the physical body and also over your thoughts.
肉体を抑え、自分の思いを抑えられる鍛錬なんです。
This is true spiritual discipline.
これが真の霊的自制と言います。
When we receive Christ, we receive the Holy Spirit who helps us in this. But the Holy Spirit never forces us.
キリストを信じ、自分の人生に受け入れるとき、人は聖霊を受け取ります。この聖霊が自制できる霊的に自制できる力の助けになります。でもこの聖霊は人を強制することがないのです。強制はしないのです。
It takes a determined will to train spiritually, and just like physical training, it can be painful and hard work at times, but the rewards are worth the effort.
この聖霊による霊的知性を得るには、その霊を鍛錬する自分の固い意志が必要になるんです。肉体的鍛錬のように痛みを伴い時には苦しいんです。でもその努力は必ず報われます。
Let us with the Holy Spirit's help master the body and the mind.
肉体と自分の肉体と自分の思い心を自制できるように、固い意志を持って聖霊様に助けていただきましょう。
アーメン。
アーメン。